こんにちは、梅沢幸太郎です。今回は振り飛車角道を止めた場合の特徴というテーマでお話ししていきます。以前にですね、戦法の特徴をいろいろ知りたいですという、リクエストをいただきまして、それで戦法の特徴をお話しました。でその時は居飛車の戦法を話したんですけども、振り飛車についてはまた今度ということで終わっていたので、今回は振り飛車についてお話します。で、振り飛車は大きく分けると角道を止めた場合と、角交換型、この2つに分けられるんですね。このうちの今回は角道を止めた場合についてお話します。角交換型については次回にしたい、次回にしていきます。角道を止めた場合の振り飛車というのは、昔ながらの振り飛車ですね。昔は振り飛車といったらこの角道を止めた場合しかありませんでした。つまり先手から見ると7六歩って角道を開けて、その後すぐに6六歩ってやって、その角が道を開いたと思ったらすぐ閉じると、それは振り飛車の指し方なんですね。で、この昔ながらの角道を止める振り飛車っていうのは4つに分類できます。それは飛車をどこに振るかっていうので変わってきて、人気がある順に言うと四間飛車、三間飛車、中飛車、向かい飛車です。で、これっていうのが飛車をこう右側にいる飛車を左側に持ってくるときに、こう左から2番目に振ったら向かい飛車、左から 3つ目に振れば三間飛車、左から4つ目に振れば四間飛車、左から5つ目に振れば中飛車っていう、そういう風に戦法が名付けられてます。で、なんで、それぞれに特徴があるので、それをご紹介していこうと思います。で、まず前提として振り飛車っていうのは、その角道を止めるとどうしても受け身になります。つまり自分から攻めていくっていうことが難しくなるので、居飛車側から攻めてくるのを待つっていうのが基本的な姿勢になります。で、居飛車側の攻めを待ちつつ、居飛車から攻めてこなければ囲いを充実させると。で、玉の囲いっていうのは美濃囲いか穴熊ですね。これが基本です。で、最近は他の囲いも出てくるんですけど、昔はこの振り飛車の囲いといえば振り飛車か美濃囲いか穴熊の二択でした。で、特に美濃囲いが多くて、美濃囲いはこう硬い上に発展性があるのがいいんですよね。こう、つまり金銀2枚の片美濃囲いから左の金をくっつけて本美濃囲い、さらに金を上がって高美濃囲い、さらに最終形態のこう銀冠っていう風にどんどん囲いを発展させればいいので、もう指すことが分かりやすいんですよね。これがですね、振り飛車の大きな魅力で、初心者の人にもお勧めしやすい理由です。つまり振り飛車指すには角道を開けてすぐ角道を止めて、その後で飛車を振って美濃囲いに囲って、あとは相手が攻めてくるまで美濃囲いをこう発展させていけばいいと、そんな感じで覚えやすいので初心者の人でも指しやすいです。それがまず振り飛車、角道を止めた振り飛車全体の話としてあって、じゃあそれぞれの戦法を見ていきますね。まず四間飛車ですね。四間飛車は一番人気、振り飛車の中では昔から一番人気の戦法です。で、これは攻守のバランスがいいっていうのが特徴ですね。四間飛車、もちろん相手が攻めてくるのを待ってるんですけど、相手が攻めてこない場合には、こう先手から見ると、6六歩って止めてた、歩を1個伸ばして6五を振ってやって、さらにその下から銀を押し上げて6六銀とやると、そんな感じで攻撃陣形を組むと自分からも攻めることができる。なので攻守のバランスが良くて、いろんな指し方ができる。これは四間飛車の魅力です。なので振り飛車の党の中でも四間飛車が好きっていう人は一番多いと思います。で、次に人気があるのが三間飛車ですね。三間飛車は、左から三つ目にですね、こう、飛車を持ってくる三間飛車なんですけど、これは、三間飛車も基本的には受け身な戦法なんですけど、 三間飛車の場合には石田流っていう形に組むことができるのが特徴です。つまり、まあ、先手から見ると7五歩ってつくんですね。7五歩ってついて飛車を7六にこう浮くっていう表現するんですけど、こう上がると、そうすると飛車で相手の飛車の攻めをこう守、飛車先を受けられるので、それでこう7七に桂馬を跳ねてってやると石田流っていう形になります。でそうするとその形から自分からも攻められるっていう、それは三間飛車のいいところです。で次に中飛車ですね。中飛車は、左から5番目、まあつまり真ん中ですよね。真ん中に飛車を持ってくるのが中飛車です。で中飛車は特徴としては、左側の金ですねを7八に上がることが多いです。つまり相手の飛車先をこう金で守るってことをします。まあ、なのでこう振り飛車の中でもこう左右に金銀が分かれるので、こう身の囲いがそれほど硬くならないんですね。だから守りがちょっと薄いという特徴があります。なのでこう全体のバランスですね、左右のバランスを取りながらこう刺していくっていう、ちょっと細かい刺し回しが要求されるのが中飛車です。でもし相手が角道を止めたりして5筋の歩を交換できれば、左側の銀を5、6に出ていくと、そうするとすごくいい攻撃陣形ができて自分から攻めていくってこともできるようになります。で最後に向かい飛車ですね。向かい飛車は左から2番目に飛車を振るんですけど、そうすると相手の飛車と向かい合うことになります。なので向かい飛車っていうんですね。で向かい飛車の場合は相手がこう8号まで伸ばしている歩っていうのをこう逆襲していくという狙いがあります。なので自分からこう8六歩同歩同飛車とか、まあそんな感じでやってこう自分からこう攻めていくっていうことをしやすいのが向かい飛車の特徴です。なので振り飛車の中で一番攻撃的な戦法と言えるんじゃないかなと思います。まあ、ただこの向かい飛車で気をつけないといけないのは、いつでも指せるわけではないっていうところですね。他の振り飛車は全部こう自分からこういつでも指せるっていうのがいいんですよね。こう相手の居飛車の作戦に関わらず、こう飛車を四間飛車にしたり三間飛車に中飛車にしたりっていうのは選べるんですけど、向かい飛車の場合だけちょっと違います。というのも向かい飛車っていうのは相手の飛車先を逆襲するっていうのが狙いなので、相手の歩が、まあ、振り飛車が先手の場合は相手の飛車先の歩が8号まで伸びててすぐ逆襲できるってことが分かってないと向かい飛車にはしにくいです。なんでかっていうと、相手の飛車先の歩が8号まで伸びてない場合っていうのはその逆襲する先がないからですね。こう飛車を歩をぶつけていくところがないので、向かい飛車にしてもちょっと狙いが薄くなってしまうと。だから基本的には相手の飛車先の歩をが伸びてきたのを見て向かい飛車にするっていう流れになります。なので向かい飛車はちょっといつでも指せるわけではないっていうところには注意が必要です。はい、ということで今回は振り飛車のですね、角道を止めた場合についてお話ししてきました。基本的にはまあ振り飛車なので、角道を止めた振り飛車っていうのはまあ受け身な戦法なんですけど、このですね、まあそれぞれ受け身な戦法でカウンターを狙うことになります。で角道を止めた振り飛車にはまとめるとですね、4つ戦法があって、四間飛車、三間飛車、中飛車、向かい飛車の4つがあります。でそれぞれですね、特徴があるので、こう自分のですね、こう性格というか、まあ、好みに合った作戦を選んで指してみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は振り飛車の中でも角道を止めた場合についてお話ししたので、次回は角交換型ですね、その話をしていこうと思います。はい、それでは今回はここまでにします。それでは皆さん良い一日を。